Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。最近ですね、私は思い立って断捨離をしたくなって、本当に大きな袋3個分こうもう着ないなっていう思うお洋服が出てきたんですけど、それをいつも持っていく古着買い取りのお店に持っていったんですね。そしたら本当に自分が思ってるよりもすごく高く買い取ってもらえて、そんなにこうなんでしょう、ブランドの服とか別に入っていたわけではないんですけど、想像をちょっと低めに設定したので、それよりもはるかにいいお金で買い取ってもらえて、すごくこうハッピーな気持ちになりました。やっぱりお洋服とかってすぐこう捨てようと思えば捨てれちゃうと思うので、なんかそういったことを少し、労力使うかもしれないですけど、近くの古着買い取りのお店とかに持っていくと、たくさん着てもうさよならしたいって思ったお洋服たちがまた世界のどこかで何かになっているって思うと、またそこで夢も膨らみますし、なんかすごくいいことをした気分になったので、皆さんもぜひ、衣替えは済んだのかなと思うんですけど、次の季節にやってみてほしいなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標に、飢餓をゼロに。食料問題についてはニュースでも聞きますし、少しイメージつきやすい内容かなと思うんですが、そんな目標2に対しては11人に1人という割合が関係しているようです。その辺についていろいろとゲストの方にもお話聞いていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。飢餓のない世界を作るために活動されている国際協力 NGO ハンガーフリーワールドで国内活動を担当されている西平久美子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
目標に、飢餓をゼロに、についていろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、ここでハンガーフリーワールドについてご紹介していきたいと思います。食料への権利の実現を目指し、住民の自立を支援する目的で1984年に設立された国際協力 NGO。 飢餓のない世界を作るために、日本のみならずバングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダの5つの拠点で活動しています。ということで早速お話伺っていきたいんですが、目標2の飢餓をゼロにとは具体的にどのような目標なんですか？
あらゆる形態の飢餓と栄養不良をなくし、すべての人が年間を通して安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにするという目標になります。
あらゆる形態の飢餓ということなんですが、飢餓にも種類があるっていうことなんですか？
そうです。実は飢餓には2種類あるというふうに考えているんですが、はい、どういう種類があるかって想像できますか？
2種類ですか？何だろう、 災害。
そうそうそうです。
災害っていうこともあるんですか。
突発的な飢餓っていうふうに、まあ、飢饉っていうふうにも呼ばれるんですけども、うん、あります。でこれっていうのは、自然災害、例えば干ばつとか洪水とか、あとは紛争とかっていう感じの突発的な急に起こったことが原因で食料がないっていうことの状態になるんですね。
はい。
でそれともう一つあるのが慢性的な飢餓、ずっと飢餓の状態があるっていうような状態になります。でこれの場合はどうしようもない構造的な問題があったりします。はい。でよくニュースとかに出るのは突発的な飢饉の方なんですね。はい。ただ人数的に多いのは慢性的な飢餓の方だというふうに言われています。
なるほど。確かに聞いてみると2種類に分かれるんだなっていうことが知らなかったなと思ったんですが、
系統が違うので、うん、そうすると支援の仕方も違ったりします。
それって具体的に言うとどのくらいの人数になってくるんですか。
具体的な人数で言うと、両方合わせた数字になっちゃうんですけれど、はい、6億、9千万人ぐらいっていうふうに言われていますね。
6億9千万人。
そうです。世界の人口で比較すると、まあ、11人に1人ぐらいっていうような数字になります。
そんなに多くの方が、かなりの割合ですね。
そうですね。
はい。ではこうハンガーフリーワールドではその改善に向けてどんな活動をされてるんですか。
はい。ハンガーフリーワールドでは、慢性的な飢餓っていう方の、 種類の改善を目指してるんですけれども、はい、一つは地域を作る、それから仕組みを変える、気づきを作る、若い力を育てるっていう4つの事業を組み合わせながら地域の自立を目指しています。
なるほど。4つそれぞれ具体的にどのようなことをされてるんですか。
はい。その地域の人たちが自らの力で、栄養のある食料を、まあ、継続して確保できるっていうような状態を作るために、地域開発っていうのをやっています。
はい。
気づきを作るっていうところだと、うん、飢餓や食料問題を自分ごとにしてもらう、考えてもらうための啓発活動っていうのをやっています。
うん。
はい。でそれから、仕組みを変えるっていうのは、例えば法律とかっていうのもその人たち の、 その食料が得られるかっていうところに関わってくるので、うん、国とかあと国際的なルール法律とかを、変えていくためのアドボカシーっていう活動になります。
アドボカシー。
はい。うん。政策提言とかっていうふうにも言われたりします。
はい。
でそれから、若い力を育てるっていうところもありまして、うん、日本だと、まあ、そうでもないんですけど、海外例えばウガンダとかだと人口の7割ぐらいが30歳以下だったりするんですね。
うん。なるほど。こう地域を作るとか気づきを作るっていう、そもそも飢餓に対してじゃあ食料をあげるとかそういうことではなくって、そもそもの仕組みを作っていくっていうところをサポートしていたりするっていうことなんですね。
そうですね。
日本を含め5つの拠点で活動されているっていうことなんですが、それぞれではどんな活動をされてるんですか。
ちょっと全部紹介すると長くなってしまうので、いくつか抜粋してご紹介しようと思うんですが、うん、例えばアフリカの東アフリカにあるんですが、ウガンダという国では農家の協同組合を支援しています。あとは、同じアフリカなんですが、今度西アフリカにあるブルキナファソだと、
はい、
今憲法改正の動きがあるんですけれど、ハンガークラウドでは、他の NGO とかメディアと一緒に食料への権利、皆さんが持っている権利を憲法の条文に入れてもらうように働きかけを行っています。
は
い。
そんなことができるんですね。憲法の条件に含めてもらうように働きかけるっていうことが、はい、活動を行っていて難しいっていう感じる点はありますか。
はい。ハンガーフリーワードでは原則食料の配布を行わないという活動の方針で動いてるんですけれども、うん、それを理解してもらうことっていうのがまず難しい
ですね。そうですね。ですね。飢餓のサポートっていうとやっぱりこう食料の配布を行うっていうイメージがありますもんね。
そうですね。うん。
やっぱりこう飢餓状態でお腹が空いてる人からしたら、目の前に食べ物があったらどうしてそれをくれないんだってなっちゃいますもんね。
なりますね。それでも皆さんが地域を良くするんですっていうふうに言い続けて理解を広めていったっていう経緯があります。で、NGO 業界だとよく使われる表現なんですけど、魚をあげるのではなく魚の釣り方を教えるっていう言い方がありまして、はい、ハンガーフリーワールドでは後者の釣り方を教えるという方に徹しています。
うん。 そんなハンガーフリーワールドの活動には会員の方だけではなく学生のボランティアさんも多くいるんですよね。
はい、ハンガーフリーワールドではボランティアがすごく海外でも日本でも活躍をしています。
はい、
で日本だと大学生とか高校生が主に伝えるボランティアをしてくれていまして、飢餓とか食料問題について知ってもらうための活動を行っています。
はい、
で今日は、学生ボランティアの甲斐さんにリモートで、
お新しい取り組みですね。この番組的にも初めまして、堀田です。よろしくお願いします。では軽く自己紹介いただいてもよろしいですか。
はい、関西外国語大学2回生の甲斐穂乃香と申します。
はい、
現在ハンガーフリーワールドの伝えるボランティアの一員として自身の SNS だったりオンラインイベントにて世界の飢餓問題の現状について伝えたり、あとはそういったハンガーフリーワールドや伝えるボランティアの活動について紹介するという活動を行っています。
実際にボランティアに参加してみて世界の飢餓問題についてどう感じましたか。
食っていうのはすごく身近にあることなんですけど、多くの人にとってそういった食料を確保するっていうことも当たり前に感じたりすると思うんですけど、でも世界ではそういった当たり前のことがなされていない事実があるっていうことを多くの人に理解してもらって、変えてもらうっていうことは簡単なことじゃないんだなっていうのがすごく思います。でもその反面、君がやってるなら私も僕もちょっと行動を変えてみようっていうフィードバックをもらえるとすごくやりがいを感じられます。
なるほど。これから私たち個人で何かできることってあるんでしょうか。
例えば SDGs 関連のイベントが今だったらオンラインでたくさん開催されてると思うので、したイベントに参加してみることだったり、そこで得た知識を私たちのような伝えるボランティアのような形で伝えたり、自身の SNS だったり YouTube だったりでこう伝えるところはたくさんあるので、そういった状態で発信していくことだったり、あとは日々の自分自身の行動を見直すだけでも大きな行動となると思うので、本当にたくさん小さいことから大きいことまであると思うので、はい、
はい、確かに今年はこうオンラインっていうものが身近になってきたので、そういった意味でもこう啓発活動には結びつきやすいですし、やっぱり私たちの世代は SNS だったりそういったものが得意分野なので、そういったもので、ね、若い世代の皆さんが活躍されていくのはすごく私にとっても刺激になりました。
はい、
はい、私ももっと頑張ろうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりこう若い学生の人たちがこういった活動に参加してるっていうのを実際に聞いてみるとすごく刺激になりますね。西平さんは個人ができること、これからできることについてどう思いますか。
で例えばなんですが、さっきのブルキナファソっていう国、ここで異常気象って、世界中で起こってると思うんですけれど、日本でも起こってますよね。で同じようにブルキナファソでも起こっていて、飢餓に直面している人たちの約7割っていうのが農村部に住んでいて、ほとんどが小規模な農家だっていうふうに言われているんですけれど、彼らは雨水に頼った農業をしています。でそうすると気候変動、異常気象っていうのが大打撃につながったりするんですけれど、なので日本で温暖化対策とかに取り組んでいくっていうことが回り回って、ブルキナファソとかの人たちの飢餓っていうところの現状を変えていくことにもつながるんではないかなと思います。
なるほど。私たちが普段から使う買い物のそのお金の使い方一つで、そういったことも影響は、いい影響が及ぼせるっていうことですよね。
そうですね。
それでは最後に西平さんのハンガーフリーワールド今後の目標を教えてください。
はい、今後の目標は海外の活動地から撤退をすることです。ハンガーフリーワールドは永遠に活動地で支援活動をするのではなく、なるべく早いタイミングで地域の人々が自立して栄養がある食料を一年中安定して得ることができる状態を作るということを目標に活動しています。そして本来住民の食料への権利を守るべき行政や協同組合などに事業を引き渡すことを目標にしているので、 まずは、一つの活動地をハンガーフラードの卒業生として送り出すことが今の目標になります。
うーん、はい、
で直近で言いますと、はい、さっきのブルキナファソで憲法改正の動きがあるってお伝えしたと思うんですが、はいはい、今正念場に来てまして、はい、日本でも資金集めのためのクラウドファンディングを行う予定です。
日本でもクラウドファンディングを、
はい
はい、
ぜひあのホームページの方にアクセスいただいて募金だとか拡散とかにご協力いただければなと思っています。
わかりました。貴重なお話ありがとうございます。本日のゲストはハンガーフリーワールドの西平久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Our Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4 Our Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週はすごい部員の方が報告に来てくださいました。エネオスの童話賞の選考委員もされています大人気絵本作家の宮西達也先生です。よろしくお願いします。
はい、大人気の宮西達也です。
ありがとうございます。
とんでもない、
大人気、来てくださって本当に嬉しいです。すでにご存知の方も多いと思うんですが、宮西先生のプロフィールご紹介します。今日はなんて運がいいんだろうで講談社出版文化賞絵本賞を受賞。パパはウルトラセブンなどで剣淵絵本の里大賞を受賞されるほか、お前うまそうだなやお父さんはウルトラマンなどを手掛ける人気絵本作家です。本当にたくさんの人気の作品を出されている方に来ていただけるなんて光栄です。ありがとうございます。
とんでもないです。こちらこそ茜さんに会えて嬉しいです。
ありがとうございます。わざわざ静岡から、
はい、
来ていただいたということで、
はい、
ありがとうございます。本日はせっかくの機会なので宮西先生にいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、
はい、
絵本作家の先生の生活ってすごく気になるんですけど、
はい、
どんな一日になるんですか。やっぱり常にこう絵を描き続けているとかなんですか。
そうですね、穴蔵人のアトリエの中でずっと文章を描いたり絵描いたりしてます。
一日に何時間ぐらい描かれたりするんですか。
描くときは十何時間描いてますね
一日で、
はい、ただ、はい、講演会とか、
うん
うん、あるじゃないですか、はい、その時には外に飛び出すし。
そうですよね、
はい、あと映画なんかも作ったり舞台なんかも今やってるので、その時には外に出れて、
うん、
もうとても嬉しいです。
こう読み聞かせもされてるっていうことなんですよね。
そうですね、うん、今日も朝の8時半から小学校に行って読み聞かせを頼まれてるので行ってきました。
はい、それはどのくらいのペースでされているんですか。
この1ヶ月ではもう10回以上やりました。
あ、そんなに、
はい、毎年毎年頼まれてるので市から。
はい、先生に直接読み聞かせしていただけるなんてすごく本当に贅沢な小学生たちですよね。
ただのおじさんが来たなって思ってるんじゃないでしょうか。
そんなことないです。先生の絵本本当に読んでいてこう大人でもぐっと感情が高ぶる物語が多いと思うんですよね。はい、読み聞かせの途中で泣いてしまう親も多いそうなんですが、はい、やはりこう書いている上で大人も意識されているんですか。
そうですね、絵本ってやっぱり子供から大人まで全ての人が分かる本、
はい、
楽しめる本だと僕は思ってるんです。だから僕は子供にとか幼稚園のためにって書いたことは一度もないんです。人間のために書いてるっていう感じです。
大人も子供も関係なく。
そうですね、だから僕がやっぱり自分が面白くないと人
は
面白くないので、はい、だからお母さんたちも泣いてくれるんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、自分の絵本を書き上げる上でどうやってストーリーを考えられているんですか。
あ、それはやっぱり僕は子供時代のことをヒントにして書いてるんです。茜さんもそうだと思うけど、はい、子供時代嬉しかったこと、うん、感動したこと、うん、ペットが死んでしまってうーんって泣いてしまったこと、
はい、
そんなのが心にあってそれを引き出して絵本書いてるんです。
なかなか引き出さない、本当に引き出さないと覚えてないなって。その子供の頃の感覚ってやっぱり時間とともに忘れちゃうものじゃないですか。
そうですね、でも子供の頃の感覚って例えば自転車に初めて乗りたって時嬉しかったじゃないですか。
はい、
もう次の朝が来るのが待ち遠しい。
そうですね、
でそのくらい 子供って初めてのこと、初めての感動がいっぱいあるの、
はい、
それをやっぱり嬉しいし、うん、それをやっぱり人にこう出すと、提示すると人はわって思い出したりするんだと思う。
なるほど、はい、だからこそこう大人にも子供にも響く絵本を書き続けられるんだなって思いますね。
あ、そうですか、ありがとうございます、
はい、さて宮西先生はエネオス童話賞の選考委員をされていますが、そのきっかけは何だったんですか？
はい、僕デビューしたのが27歳だったんですが、その時に偉い先生にお会いして、はい、その先生ずっとお世話になってるんですけど、はい、その先生というのが一緒にやっている西本圭介先生、
お
その先生がやらないかって言われて、断ったらこの世界にいられないじゃないですかそれは冗談で、はい、そんなにお世話になってる先生だし、うん、僕でいいのかなって思って、
はい、師匠からの勧誘だったっていう感じ。
そうですね、師匠なんて言うと怒られるかもしれない西本先生に、
そうなんですね、はい、たくさんの作品応募が童話賞にはあると思うんですが、はい、やはり皆さん個性が違いますか？
そうですね、今年1万、4000ぐらい、
そんなに
来たんですけど、
目通すのも大変ですね。
やっぱ本当です、本当です、うん、で小学生以下の部、うん、中学校部門、大人部門で、大人部門でも若い人もいるじゃないですか、
はい、
20代とか10代とか、うん、そのぐらい幅があるので、はい、
うん、
そして一人一人が背負ってきたものを書いてるので、文章でも本当に大変です。で作品の中には感動するもの、
うん、
笑っちゃうもの、
うん、
だからどこを基準にして順列をつけるのか、それも難しいです。
確かにこう絵本ってすごくシンプルなものだからこそ評価も難しいだろうし、その人個人の人生が映し出されるものになってきますもんね。
そうなんですよね、うん、書くものってその人が出てしまうんですよ、
うん、
だから僕の本読んで、あ、宮西さんってこんな考えなんだとか、うん、すごい恥ずかしいです
宮西先生自身の人柄もその評価に出てしまうっていうことですもんね。
出てしまうと思います。
もうでもそこからこう先行していくっていうのは本当に難しいと思うんですけど、はい、どんなところに気をつけているんですか？
まず読み始めてすっごいつまんないって思うものはないですか、うん、本読んでて、
うん、はい、
でも最後になったら、真ん中になったら面白いかもしれないと思って必死で読みます、
うん、
心を込めて、そして一番最初に読んだものも一番最後に読んだもの、かなり時間差がありますよね、
はい、
かなり疲れてますよね。でもテンションを同じにして読んであげる、
最初から最後まで、はい、評価、選考自体もすごく大変なことですよね。
そうです、
うん、
もう夏にやるんですよそれで、毎年暑いじゃないですか、はい、この
大変ですね。しかし、で、まあ、でもそんな中先日、はい、第51回エネオス童話賞の受賞作品が発表されたと思うんですけど、はい、今回の選考いかがでしたか？例年と比べての違いなどありましたか？
今年は面白かったです。
うん、
本当に面白い作品がいろんなジャンルで楽しめたんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、なんか、まあ、そうですよね、今年はこうコロナでいろんな人にいろんな影響があったと思うので、
はい、
作品自体もこう雰囲気とかなんかいろいろ変わってくるのかなと思うんですけど。
そうですね、毎年やっぱり流行りだとかありますよね、
うんうん、
なんかこう災害があると、
はい、
それにちょっと、
うん、
はい、近いような作品を出したり、
うん
うん、それはあると思います、
はい、そしてこの童話賞の活動というものが、はい、SDGs でいう目標4の質の高い教育をみんなにというところにもつながってくると思うんですが、
はい、
今後選考委員としてこの活動どう盛り上げていきたいと思っていますか？
そうですか、そうですね、うん、1万4000も来るわけです、
はい、
本当に51回目でしたっけ、
うん、
始まった時赤ちゃんで生まれた子が今51歳のおじさんになってるわけです。
すごいですね。
すごいです、こんなに長く続いてる、はい、そして権威のある、
うん、
みんなから注目を浴びてる賞って本当にないんですよ、
うん、
絵本賞や童話賞なくなっちゃったものもある中でね、
はい、
こう出ている、
うん、
そして本当にエネオスさんはこの他にも児童文化賞だとか、
うん、
音楽賞という本当にそのジャンルのすごいプロたちに、そうやって賞をあげているんですね。
でも本当に面白い取り組みをたくさんされてますよね。
そうですね、
はい、私も先生のお話を聞くまではこの童話賞についてこんな51回もやられているなんて知らなかったですし、
はい、
なんかこう本当に長くこういった取り組みが続いていくことは素晴らしいことですよね。
そうですね、うん、続けるってことが本当にいかに大変か、
うん、
書き続けるってことがいかに大変か、
はい、
僕絵本作家になってまだ今36周年です。
わあ、すごい、
はい、
36年。
7つの時から書き始めました。
うん、
うん、
それはもう
スルーしましたよね。
違います先生面白い、もう本当に想像以上に面白い方だったのですごい拍子抜けしてしまったんですが、
はい、
先生にお会いしてからまた先生の作品を改めて読んでみるとまた感じるものも違ってくるのかなと思うのでまた改めて私も読んでみたいと思います。
ですか、はい、僕のこと思わないで読んでくださいね
今日は面白いお話、短い間でしたがありがとうございました。
もうおしまいなんですか。
おしまいなんです。あっという間ですよね。
また来ます。
ぜひまた来てください。
明日も来ますよ
ぜひ、ね、私たちも急いでじゃあ集まりますので明日。
本当ですか、
はい、
明日ですね。何時に来ればいいですか
またじゃあ後で先で、はい、お話しさせてください、
はい、
ありがとうございました。
こちらこそ、わざわざ失礼しました。ありがとうございました、
は
い、
宮西達也先生でした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For our Earth, one by one.
エネオス For our Earth, one by one. そろそろエンディングのお時間です。いやー、今日は前半すごくこう、まあ、今回も SDGs のことについてすごく勉強になったんですが、後半の宮西先生のインパクトが強すぎて圧倒されてしまいました。本当にこう有名な絵本作家の方なので、どんな方が来るのかなと私もすごく緊張していたんですが、すごく気さくで、そして本当に面白い方だったので、最後に先生出て行かれる時に茜と達也の絵本の世界っていうバラエティ番組やろうよって言って出て行かれたのでそれをすごく楽しみにしています。私は宮西先生、本当にこう作品だけ見ているととても温かくてすごく世界のある方なのかなって、まあそちらももちろん思うんですが、とてもこう実際会ってみると想像以上に楽しく愉快な方だったので、そんな先生だからこそあんな世界が作れるのかなと思いました。ぜひまたこの番組に来ていただきたいなと思います。来週のテーマは目標14、海の豊かさを守ろう。そして再来週は目標15、陸の豊かさも守ろうです。リスナーの皆さんも聞きたいことがあればどしどしホームページからメールを送ってください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して For Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs の活動報告などどんどんつぶやいてくださいね。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by ENEOS.